今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ば近くなりました。長袖姿の方もちらほら、秋が近づいてきたんだな、秋がやってきたんだなという気がいたします。さて、今回はその季節の中で生きていらっしゃる方かもしれません、ハニーハンターに聞いてみよう、ハチミツのお話、マイハニーを見つけよう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは老舗のハチミツ専門店である株式会社金市商店代表取締役、そして別名ハニーハンター、市川拓三郎さんです。こんにちは。
こんにちは、ハニーハンターの市川拓三郎と申します。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、YouTube ご覧の皆様は、お、あの市川さんの服装はひょっとしてハニーハンターの服装かなっていうふうに思っておられるかもしれませんが、そうなんでしょうか。
はい、そうです。この格好で蜂蜜の買い付けを行っております。
はい、この格好というのはどんなところがハンターらしいんでしょうか。
そうですね、ミツバチの現場に行くときに、刺されないように網をかぶることがあるので。
よく見ますよね。
はい、すぐ作業に入れるように帽子っていうものを着用しているのと、
はい、
あとはやはり半袖だと刺されやすいので長袖の格好で仕事をしています。
そうですか。まあ、蜂と友達知り合い の市川拓三郎さんもやっぱり蜂は刺す。
そうですね、蜂も機嫌がいい時と悪い時がありますので、はい、悪い時にお邪魔すると、刺されちゃいますね。
ああ、そうですか。はい、そして、まあ、刺されても大丈夫なようなカチッとした、まあ、それを服装であるということですね。さあ、まずはですね、この金市商店なんですけれども、ラジオカフェは三条寺町の西南角にありますが、金市商店さんは三条通りにお店がありますね。
はい、会社もありまして、そこの1階にミールミーという蜂蜜専門店をやっております。住所は三条の富野工事の
富野工事、
はい、南西角かな。
です、ね、はい、そうですね。はい、どういう、そのご創業が結構、古いですよね。
はい、弊社はですね、1930年の蜂蜜専門店でして、
はい、
創業当時はですね、和菓子屋さんとかに蜂蜜とかお豆を卸す会社でスタートしております。
あ、そうなんですか。蜂蜜はその1930年のご創業当初から扱ってらっしゃったんですね。そうすると、
そうですね、いろいろ扱ってる中の一品目だったっていうふうには聞いております。
あ、そうですか。現在のこの金市商店の事業内容といいますとどんな感じなんでしょうか。
はい、今の弊社の事業内容は大きく2つありまして、1つはですね、直営店のミールミーというお店でしたり、クリームパン専門店の金色というお店を運営しております。
はいはい、
もう一つがですね、日本全国の百貨店やスーパーマーケットに蜂蜜の商品を卸す仕事っていうのをやっておりまして、実はですね、北海道から沖縄までいろんな県で蜂蜜を買うことができるんですね。
あ、そうなんですか。金市商店さんの蜂蜜を、
はいはい、蜂蜜を置いていただいているところがございます。
そうですか。まあ、本当に、手広くいろんなアイデアを持って新しいこともどんどんされていくなというふうな印象なんですが、さあ、今日もそのハニーハンターとしてお越しですが、ハニーハンターって一体何なんですか。
はい、まずですね、弊社金市商店っていうのはミツバチを飼っていない会社でして、当然蜂蜜を取るためにはミツバチが必要なんですけども、ミツバチを飼っていない代わりに、日本全国世界中の養蜂家さんを訪ねて蜂蜜を買い付けています。
はい、
それを買い付けるのがハニーハンターである私が直接訪ねて買い付けているんですね。
タクサブローさんご自身がいろんな現場に足を運んで、
はい、
蜂蜜を買い付けているということですか。
はい、そうです、
はい、いろんな現場といいますとどういうところになるんでしょう。
はい、蜜蜂を、巣箱っていうものを置いて蜂蜜を飛ばして、はい、蜂蜜を蜜蜂を飛ばして蜂蜜を取るところになるので、
はい、
結構田舎の山間部とかのどかなところが多いんですけども、そういったところに養蜂家さんが住んでいたりとか拠点を構えているところを訪ねて蜂蜜を買いに行きます。
あ、そうですか。まあ、日本といっても結構南北に長いのが日本じゃないですか。はい、どんなところに行かれるんでしょうか。
本当にこう様々なところを行ってまして、
はい、
シーズンの開始は鹿児島で始まってだんだんこう北上していって、はい、最終的には北海道まで買い付けに行きます。
あ、そうなんですか。まあ、よく桜前線3月何日とか鹿児島で、桜の開花が発表されたみたいな話がありますけれども、やはりその蜂蜜ですから原材料は花の蜜、
はい
はい、で花の開花とともに、まあ、そういう養蜂家さんのお仕事もスタートすると。
はい、その通りですね。
はい、
南の方からいろんな花が咲いていってだんだん北に向かって咲いていくっていうのを養蜂家さんが移動される方がいるので、それをさらに追いかけるのがハニーハンターの仕事になります。
すごい。養蜂家さんも花と蜂を蜂はご自身で買ってらっしゃるんですか。
そうです、養蜂家さんは蜂を買って蜂ごと移動していくんですね、トラックに乗せて。
ちなみに、
はい、
花がないときは蜂ってどうしてるんですか。
花がないときは蓄えた蜂蜜を食べて我慢をしているんです
。我慢をしている。
はい、
はい、熊の冬眠みたいな感じなんでしょうか、ね、
そうです。なので蜂蜜っていうのは基本的に蜜蜂の保存食になるんですね。
はあはい、
なので花がない時とか雨が続いた時なんかは溜めた蜂蜜を食べてしのいでいます。
蜂自体の生きていくため の、 その糧であるということですか。
はい、蜂の食事ですね。
食事、
はい、
それをに人間がいただいている。
はい、
ね、
そう言うとちょっと泥棒みたいな印象を持たれる方も多いんですけども実はですね、蜜蜂っていうのは花が咲いてる時期っていうのはどんどんどんどん蜜を取って子供を産んでこう代替わりをしたいという性質がありまして、蜜が巣箱の中にたっぷりありすぎると、
はい、
蜜蜂もそれ以上こう数が増えなくなってしまうので、蜂蜜を一定取ってあげてより成長できるように余力を残してあげるっていうことも大事なんですね。なので養蜂家はですね、これから蜂蜜が取れる予定があるときしか蜂蜜は取れないので、
はい、
例えば天気予報で1週間雨が続くような予報が出てるときなんかは絶対に蜂蜜を取らずに蜜蜂に残してあげるように共存共栄をしているんです。
あ、しばらくはこの例えば最近ですとやっぱり豪雨続きとか、
はい、
2週間雨が続いたりとかそういうときは養蜂家さんはその蜜を取ったり再蜜したりしないと。
そうなんですよ。
すごい
大切な仲間なので、やっぱりこう蜂蜜からごめんなさい、蜜蜂から取り上げてしまうと、
はい、
蜜蜂も死んでしまいますし、
あららら、
まあ、冬場なんかは逆に人間の方が蜜蜂に餌をあげるということが多いんですね。
それどんなふうにして何をあげるんですか。
いろんなものをあげるんですけども、蜜蜂が冬を越していくために必要な蜂蜜をですね秋とかに取っておいて、
はい、
冬に戻してあげるというようなこともしています。
ああ、そうなんですか。そうすると、まあ、共存共栄というか、
はい、
そんなふうにして養蜂家さんは蜂たちと、一緒に動いているということですね。
は
い、
そうです。
ハニーハンターたる市川拓三郎さんは日本のみならず本来ならば外国にもいろいろ足を伸ばしていらっしゃるんですよね。
はい、蜂蜜はですね世界中で取れるものでして、国によっていろんな花が咲きますので、
はい、
いろんな違った蜂蜜が取れるんですね。でそれを追い求めて海外の方にも行っております。
あ、そうですか。海外産の蜂蜜は、まあ、そのような輸入食品を売ってるようなお店で見かけますけれども、結構国って、まあ、大体決まっているっていうか、ニュージーランドとかスペインとか、こう代表的な国ってどんなところなんでしょう。
そうですね、やっぱり日本で有名なのは、はい、ニュージーランドのマヌカハニーとかカナダとかの蜂蜜が結構多く入っているんですけども、はい、それ以外の小さい国でも実は蜂蜜が取れていたりとか、弊社だったらグアテマラっていう国のコーヒーの花から取れた蜂蜜っていうのがあるんですけども、
美味しそうですよ。
やっぱりこうコーヒーの栽培が
中南米ですか？
中南米です、はい、圧倒的にこう盛んな国なので、そういう国だからこそコーヒーの蜂蜜が取れるっていうふうに言われていますね。
ほう、コーヒーの蜂蜜ってちなみにどんなお味なんですか？
結構ですね、コクと酸味が強めの蜂蜜で、当然甘いんですけども、はい、飲むコーヒーのようなちょっと大人の味わいの蜂蜜ですね。
すごい。ちなみにお店にもでも販売されて
る、はい、販売しております。
これはなかなか興味深いですね。はい、そうやって、いろいろ日本全国で外国も、ここ 1,2 年はやっぱり行けてないですか？
そうですね、さすがにちょっと外国に行ってしまうと帰ってこれない可能性もありまして、はい、行けてないんですけども、昔お世話になった方と今だとそれこそズームとかで話をさせていただいたりしておりますね。
そうですか。よく考えるとニュージーランド南半球だと季節が逆ですから、
はい、
結構年中蜂蜜手に入るっていうそんな感じなんでしょうか？
そうですね、南半球でしたり赤道直下なんかはもう年中夏みたいな気候のところもあるので、はい、いろんな地域でいろんな時期に蜂蜜は取れていますね。
あ、そうですか。例えば熱帯亜熱帯とかいろいろこう暑い雨が多いとかいろんな気候って世界中にありますけれども、はい、こういうところだといい蜂蜜が取れるんだみたいなとこって何かあるんですか？
はい、そうですね、いい蜂蜜というとちょっと私もなかなか言葉を選ぶ部分はあるんですけど、
本当ですね、何がいいんだっていう感じで。
ただ結構大きく違うのはですね、はい、寒い地域のミツバチは蜜を貯める傾向にあるんですけども、暖かい地域のミツバチはあまり貯めないでその日暮らしをする傾向があるんですね。っていうのがですね、明日の蜂蜜にやっぱり暑い地域のミツバチは困らないので、あまりこう巣に貯める必要がなくてですね、
どうするんですか？食べちゃう？
食べちゃうんですよ。でもやっぱり常夏という言葉の通り、はい、年中あったかい気温だと花も年中咲いているので、
はい、
明日の分は明日取ればいいかというような形で、ちょっと怠け者というと失礼ですけど、働かない蜂が多くてですね、寒い地域のミツバチは長い冬を越すために一生懸命こう蜜を貯めて、それを蓄えて冬に備えるというのがあって、結構勤勉なイメージがありますね。
ああ、そうですか。でも今のお話を伺ってますと、やっぱり暑い地域のハチは怠け者というよりは自然に生きているとに、やっぱり人間の目から見てるっていうそんな感じがしないでもないですよね。
そうですね、
蜂は蜂なりの日々それは、やるべきことをやっているのではないかなと思ったりするんですが、さあこの三条通りにあるミルミーなんですけども、もう本当に市川さんの思いが、形になったという素敵なお店だと拝見しましたが、ちょっとこうどういうふうな店になっているのかっていうことをご説明願えますか？
はい、実はですね、去年の3月にリニューアルをしたんですけども、その時に商品のラインナップを変えまして、新しくシングルオリジンハニーという商品を発売しました。
はい、
でシングルオリジンハニーというのは、蜂蜜がいつどこで、取れたかっていうのを瓶のラベルに全部書いてある蜂蜜でして、
はい、
例えば同じアカシアの蜂蜜でも同じ年の、同じような時期に採れたものでも違う県で採れたりとか、同じ場所で採れた蜂蜜でも違う年に採れた蜂蜜っていうものを全部それぞれ違う蜂蜜として扱っておりまして、その蜂蜜の微妙な違いを食べ比べていただけるっていうシリーズで、
はい、
常に種類としては100種類以上の蜂蜜があるというようなのが特徴です。
あ、そうですか。こうお店に行っていただいて、それで店頭もう本当に入ってすぐのところに蜂蜜がずらっと並んでますが、 すごいですよね。そんなの見たことないっていう感じの、その100種類っておっしゃいましたけども、なかなかそれだけ種類が揃っているお店ってないんじゃないかなって思うんですが。
そうですね、おそらくなんですけども日本で一番種類が多いんじゃないかと思いますし、はい、世界でももしかしたら一番種類が多いんじゃないかと思っておりまして、
はい、それは日本だからということもありますし、
はい、
金市商店だからという、まあ、その2つの理由ですよね。
そうですね、やはり日本ってすごく蜂蜜の種類が多いっていう特徴があるのが一つありますし、はい、その世界中の蜂蜜を扱っているところ自体が結構少ないので、その2つを合わせ持って常時100種類っていうのはなかなかやっぱり難しいんじゃないかなと思いますね。
そうですか。日本はその蜂蜜の種類が多いっていう今お話ありましたけども、外国旅行すると魚の種類もまず少ないじゃないですか。で、日本はこう、南から北までも季節によってももう無数の種類の魚がこう味わったりいろいろ共にあるっていう感じなんですが、まあ、それとある意味日本ってやっぱりすごいですね。
はい、今おっしゃっていただいたことは本当にその通りだと思っていまして、大きく分けて2つの理由があります。
はい、
で1つはですね、やはりおっしゃっていただいた南北に長いでいろんな植生があるのと四季があるということで、かなりこう植物の種類が豊富だっていうのが日本の特徴であるっていうことが1つと、あとはこれは日本の国民性だと思うんですけど、その魚のように結構いろんな魚までチャレンジして食べたりとか、この蜂蜜はどうなんだろうと思って頑張ってこう取る方が多くてですね、はい、こだわりが強い国民性がいろんな蜂蜜を生んでるんじゃないかというふうに思いますね。
生産者もいろいろこだわりが強いけど、その消費者である私たちもうわこんな変わったんあるわとか、やっぱりそういうことを楽しむっていう、まあ、そういう、 こう日本人の特徴、
はい、
食の習慣があるかもしれませんね。
そうですね。
さあこの後は、蜂蜜の話まだまだ伺います。はい、引き続き、ハニーハンターの市川拓口三郎さんにお話を伺います。今日はスタジオに、実際にお店で、販売していらっしゃる蜂蜜をお持ちいただいたんですが、ちょっとご説明ください。
はい、
はい、
ですね、まず
スタイリッシュですよね。まず
松岡さんの前にある3つ、
はい、ちょっと3つ、
はい、そこを見た目がすごく違い分かりやすいものを用意しているんですけども。
そうですか。まず色違いますよね。はい、
これがつい先月8月に、はい、北海道で買ってきた3種類の蜂蜜で、
北海道で買ってきた
菩提樹という花と
色全然違いますよ。
仙という花と蕎麦という3種類の花の蜜なんですけども、これがだいたい2週間ぐらいの、時期がずれると同じような場所でこんな違う蜂蜜が取れるんですね。
はい、
でそれをできるだけ、フレッシュな状態で食べていただきたいということで、生状態で瓶詰めしてまして、非加熱のローハニーという商品で販売しております。
はい、こちらの瓶のラベルの、黒い部分がローハニーと書いてあるんですが、これは非加熱という意味なんですか？
そうですね、
はいはい、非加熱だとその加熱したものと比べると何が違うんでしょうか？
はい、まずですね、蜂蜜を加熱するときに、はい、温度が上がりすぎると栄養素とか風味が飛んじゃうので、それ以外の蜂蜜も温度は低温で、
お店では、はい、50度以下でされてますよね。はい、
そうです、
はい、
でただ取れたての蜂蜜で夏の時期っていうのは外気温が高いので、こすのもそのままこせたりしやすい時期になるので、それをもう風味が損なわれないようにもうそのままの形で瓶詰めしたっていうのがこのローンハニーという商品で、この一番黒いそば
の、
はい、蜂蜜は8月20日、
色は違いますよ、
8月25日に取れた蜂蜜なので、
取れたて
だいたい2週間ぐらい前にその北海道で取れた蜂蜜をもう瓶詰めにして販売しているという形で、
はい、
蜂蜜ってあまり鮮度とか問われないんですけども、その鮮度も大事にした商品になります。
あ、そうですか。 ビバイでしょうか、どこでしょうかね。
それはね、ビフカという旭川よりさらに北にある地域のところで。
だいぶ北ですね。中央部からもっと、東北っていう感じですね。
東北ですね。稚内と旭川のちょうど中間ぐらいにある地域です。
今年は北海道結構気温高いじゃないですか。はい、それってどう影響してますか。
ちょうど7月の後半が連日35度ぐらいの気温になってまして、
本州部分より気温、北海道が、
はい、日本一北海道が暑かった時期があるんですよ。
すごいことですよね。はい、それなんか影響ありました。今年はこうだなみたいな。
はい、その時に雨も降らなくて、で意外とですね、その雨も降らない暑い時期っていうのは花とミツバチにとって良かったようで、たくさんの蜂蜜が取れたんですね。でその後に雨が降って気温が、最低気温はなんか5度ぐらいまで落ちたらしくて、1日でなんか20度ぐらい変化があったらしいんですけども。
すごいですね。はい、やっぱり北海道ですね。
はいはい、でそうやって季節が一気に巡ることで、こうやった蜂蜜の種類っていうのも一気に進んでですね、こういった違う花が3種類が2週間ごとに咲くっていうような状況が生まれた。
すごいですね。今年はカナダ、寒いところでついつい思い出しちゃったんですけども、カナダも結構気温高かったようですね。
そうですね、50度ぐらいあったとかいう話で、死者が出るくらいの天気だったみたいですね。
あとイタリア のシチリア島かどっかでもすごかったですよね。はい、こういうやっぱり異常気象っていうのはそういうものにもきっと大きな影響を与えてるんでしょうね。
そうですね。蜂蜜を買いに私も毎年同じような地域に行った時に、はい、やはりこう気温が全然違うっていうことが多かったりとか、あと北海道って梅雨がないと結構言われてるんですけども、は
い、
もう最近はですね、やっぱり
梅
雨前線も北海道までかかることが多くてですね、梅雨があって昔取れたような蜂蜜が取れなくなったっていう話はよく聞きますね。
ああ、そうですか。この蕎麦 のロウハニですけれども、この色が随分濃いなと。蕎麦の花って結構白い、結構っていうか、はい、白い可愛い花ですよね。
そうなんですよ。
そこからこんな蜂蜜取れるんですか。
はい、白い花っていうのは皆さん知っていて、なんか可憐な印象をお持ちなんですけど、反対にじゃあ十割そばとか見ると結構黒いそばが多かったりするので、そばには実は鉄分由来の黒い成分が多く含まれておりまして、蜂蜜にもその黒い、色が出やすいんですね。なので黒い蜂蜜といえばそばということで、かなり個性的な特徴的な味わいの蜂蜜が取れます。
そうなんですか。こう味わい の違いっていうのもこのラベルに表現してらっしゃるんですよね。
はい、
そばのこの、味の表現というと
何
て
書いてある？リッチタイプですね。
リッチタイプ、は
い、ちょっとコクがあるような味わいっていうのをリッチというふうに書いてまして、それ以外にバランスがいいバランスタイプ、
バランスタイプ
で、アカシアとか食べやすい味がシンプルタイプ、
はい、
でみかんなどのフルーティーな味わいはフルーティータイプ、であとは花の香りが強い菩提樹のような蜂蜜はフローラルタイプという5つの分類を弊社ではしております。
そうですか。ですね、この北海道の蜂蜜の中で線っていうのは聞いたことがないなと。これ一体何年、はい、
現地で線の木と呼ばれる木の花の蜜なんですけども、ハリキリっていう木で知られてはいて、でなんか山菜とかがタラの芽のような形で芽を取ったりされる木みたいなんですね。
そういう木なんですか。
はい、で今年はですね、そのあまり取れない線っていう花の蜜が取れたぞっていうのを養蜂家さんから教えていただいて、それをちょっと分けていただいてですね、
はい、
線の蜂蜜っていうのをレア蜂蜜という形で販売しております。
あ、そうなんですか。ラジオカフェからほど近いお店なので、私さっき言ってこのロウハニー食べてみたいと思って購入したんですが、そういう、こう言われのあるものだったんですね。これはなかなか興味深いですね。
はい、 蜂蜜好きのスタッフがですね、その蜂蜜を5年以上前から食べたいって言ってて、はい、ようやく食べれたと言ってすごく喜んでいた、
ひょっとして来年はこれにお目にかかれないかもしれない
という、かもしれないというふうに思ってまして、すごいですね。そういったのもやっぱり変えるのはやっぱ現地に行って洋画さんと直接話をするからだというふうに思っております。
ハニーハンターのおかげということですね、
は
い、
レア蜂蜜は結構得意分野ですね。
ああ、そうなんですか、はい、その他に、
はい
はい、
で次はですね、
次はこれ、
はいはいはい、アカシアというあの結構皆さんに馴染みがある花の蜜なんですけど、
そうですね、
はい、ハンガリーのアカシアと、それは大阪かな、大阪で採れた蜂蜜、アカシア蜂蜜、
これ全部アカシアですか、
はい、でもう一つが青森のアカシア蜂蜜っていうのを持っていただいてるんですけど、
色は全然違います。そ
う
なん
ですよ、同じ花でも色が違いますよというので、
はい、
あのアカシア蜂蜜の食べ比べなんかのご提案もさせていただいております。
わすごい、ハンガリーが一番色としては濃いですが、
はい、
これはこの透明感のあるあの奈良とかか、それからこれは大阪、
そうですね、大阪とあの青森ですね、
あ青森、
はい、
この色の濃さ、それから、はい、まあ、同じ透明感があるにしてもこの色の違いは何をこう表現しているというか何が違うんですか。
そうですね、あのアカシアはすごく透明感が強い蜂蜜で、
はい、
あの白っぽいほどあのいいって言われるんですけども、やはりですね、日本の洋菓子さんでかなりこだわられる方が取ったアカシアっていうのは、
はい、
もう本当に透明の色をしてるんですね。でそれをこう変えたものをこの青森とか大阪で買ったものはそういったものになってまして、でハンガリーの品質が悪いとは言わないんですけども、やっぱり日本の洋菓さんの方が腕がいいんじゃないかと私も思っておりまして、
あ透明感こそがこのアカシアの蜂蜜の、
はい、そうです、
まあ特徴であるというところですね、はい、あの私もこのアカシア の今年取れた新蜜、ちょっと前に購入して、あのやっぱりスッとした味わいですよね。
そうですね、
シンプルっていうなんか説明がありましたっけ。
はい、シンプルタイプっていう味わいですね。
ああそうですか、はい、時間が、残り2分となりました。はい、さあ、お持ちいただいたこれは何でしょうか。
はい、これはあの栗の花から取れた蜂蜜と、あとみかんの蜂蜜っていう私が一番大好きな蜂蜜なんですけども、
そうなんですか。
あの和歌山県 の有田っていうところ、みかんのいわゆる実がよく取れるところですね。
そうですね、有名です。
はい、の蜂蜜なんですけども、ちっちゃい頃からですね、私あの蜂蜜屋育ちなので、おじいちゃんにこのみかんの蜂蜜をこう食べさせられて育ったという経験がありまして、
はい、
それで大好きなんですけども、ちょっと喉が痛くなったら蜂蜜をお湯で溶いて飲めと言われたりとか、あのおやつ代わりに蜂蜜を指突っ込んで舐めたりとかしてまして、本当に蜂蜜に囲まれて育った、
囲まれて育った
私 の成り立ちなんですけど、はい、
そうですか、はい、このみかんの蜂蜜も結構、これもローハニーで、
はい、
こちらがみかんの蜂蜜です。
そうです。
はい。希少ということですね。やっぱり残りはそんなに今年の蜂蜜でフレッシュだし、
そうですね。はい。できるだけこう取れたてを食べてほしいので、
そうです
か。今がまだ旬になります。
いやー、この蜂蜜奥深いですね。いくら伺ってもお話が尽きないというところですが、こう蜂蜜、ハニーハンターならではの蜂蜜の楽しみ方っていうか、なんか最後に教えてください。
はい、蜂蜜はですね、その蜂蜜ごとに個性がいろいろありまして、洋菓さんの苦労だったりミツバチの頑張りみたいなのがあって、それも知って楽しんでいただきたいというふうに思っております。で私ハニーハンターとしてツイッターをやってまして、で今北海道で買い付けしてますよとかを書いたりするんですけども、その蜂蜜だけじゃなくてですね、その蜂蜜のバックグラウンドごと味わっていただけたらなと思うので。
なるほど、蜂蜜からこう世界が見える、はい、風景が見えるというところですね。わかりました。はい、皆さんもそんな風にしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。